こんにちは、各事務局の佐藤海です。各は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、いろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストにギャラリーディレクターの佐藤拓さんをお招きしています。
佐藤さんが一番アートのセンスを磨いたなと思う時期は、どのように磨いたんですか？
なるほど。そうですね。一番アートのものを結構無意識的に多分見てたのは、父親に無理やり連れてかれてたんで、建築家だったんで、建物を見に行くこともすごく多かったんですけど、美術館に行くこともすごく多かったんですよ。で、そういった意味では、すごくこう当たり前のように接してたから、あんまり抵抗なくいろんなものがこう見れるっていう、そういうなんかこう、当たり前なことの一部として、こう自分で、解釈できるようになったのはいいかなと思います。だからそれはこう子供の頃からちょくちょく、それこそ今のエリさんぐらいの年齢も当然やってたし、あとは、自分のアートに関するセンスっていうのは、あんまり自分でアートのセンスがいいと決して思ってはいないんですけれども、その、やっぱりいろんなものを、アート以外のものをいろんなものを見る、聞く、調べるっていうことが、結果的にそのアートを見るときの、考え方にだいぶ影響してくると思うので、例えばエリさんだったら音楽を作るのが好きっていうことであれば、いろんな音楽は聴くべきだろうし、それは好き嫌いだとしても、その、なんで好きかなんで嫌いかみたいなところは、それは結構ちっちゃい頃から、やっていたことだったりはするんで、アートの展示を見に行っても、なんで自分がこれが好きなんだろうっていうのは、なんでこれが嫌いなんだろうっていうのは考えてみるっていうのは、ちっちゃい頃からはしてましたね。で、アメリカでちっちゃい頃を過ごしてたので、小学校の頃は、全部アメリカだったんで、そこで一番影響されたのが、美術の授業が、僕がいた学校だけかもしれないんですけど、基本的に絵を描くっていうことは全く教えなかったんですよ。で、塗り絵とかそういうレベルではもちろんするんですけれども、みんなで屋外に行って公園の絵を描きましょう。誰が金賞で、誰が銅賞で、みたいなことは一切なくて、どういう授業だったかっていうと、今でも結構覚えてるのが、ゴッホのひまわりの絵を大きく画面に映して、ね、これ好きな人、これ嫌いな人みたいな感じで、好きなチーム、嫌いなチームみたいなのにこう分かれて、で、好きなチームは何で好きかっていうのを嫌いなチームに説得する。で、嫌いな人は何で嫌いだったかっていうのを好きなチームに言って、こう、ディベートまではいかないんですけれども、自由に、意見を言うっていうところもあって、そういうことで、やっぱり、現代美術、特に今、アート、いわゆるモダンアート、現代美術みたいなところで言うと、本当に自分の好き嫌いでいろいろ判断していいものだとは思うので、そういったことを繰り返しちっちゃい頃からやってたかなっていうのは今考えると思いますね。今現在僕は何をしてるかっていうと、結構それこそいろんなものを、お能だったり、歌舞伎だったり、そういうものもこう見つつ、それに限らずいろんなものを見聞きしてるっていうのが、一番ありますね。なので、この瞬間一番磨いたなっていうのは特にないんですけれども、磨き方としてはそういう形で、やってたかなと思います。大丈夫ですかね、エリさん。これで。
はい。ありがとうございます。
ちなみにエリさん、いろんな人とこう家で、それこそシェアハウスで 触れ合うと思うんですけど、そういったことでやっぱり、まあ、いろいろ面白い話聞けるわけじゃないですか。で、そういったものがやっぱり絵本になったり、歌になったりってするんですか？
なんか、パパの仕事の関係で、いろいろなことがあって、で、社会問題経験したりして、で、それについて、絵本をポジティブに書きました。
ああ、なるほど。それはそれで、でもなんかそういう社会問題に触れる機会がたくさん身の回りにあるっていうのは、すごいいいことだとは思いますね、本当に。僕も小学校の頃はやっぱりアメリカにいたんで、まあ主に人種差別とかそういうところが結構リアルタイムで、接してた部分だった。今でも当然あると思うんですけれども、それただね、そうやってこう絵本にするっていうのはアウトプットのところまでは決して考えてなかったんで、何かものを作るっていうことはそれもでもセンスを磨くっていう意味ではすごくいい訓練だと思うし、自分の視点を自分の言葉で、さらにそれを絵にする、歌にするっていうのは、まあ普通じゃできないことなんで、すごいことだなと思います。
そうですね。なんかまあ、エリさん今回こういう質問を、佐藤さんに聞いてみたいってことだったと思うんですけど、なんかエリさん自身で、まあ、センスを磨くみたいなことで、実際に今やってることとかはあるんですか？
はい、月1回くらいにママと、建物とか、そのインテリアとかサービスを観察して、なんかいろいろ、勉強しています。
へえ、すごい。なんか最近見て面白かったものとかってありますか？
片山さん、
片山さん、
デリアデザイン、
片山正道ですかね。
はい。その人のピエールヘルメ、
ピエールヘルメ、
そこを見て内装がすごい好きでした。
すげえもの見てるな。
すごい。
すごいですね。いや、でも本当になんかこう、エリさんの、いろんなものをやっぱりたくさん見るっていうのが一番こう、見る目を養う、こう育てていくっていう意味では本当にたくさん見た方が良くて、で、アートもそうなんですけれども、たくさん見れば見るほど、自分が何が好きで自分が何が嫌いかっていうのがどんどんどんどんやっぱり整理できるんですよ。で、なんか漠然とこれなんとなく A っていう作品嫌いだったけどなって思いながらこうたくさん見ていくと、なんでそもそも A が嫌いだったかっていうのを具体的に説明できるようになっていくと思うので、たくさん見ていって丸、×みたいな感じで、こう、どんどんどんどん自分の頭の中で振り分けていくと、インテリアもそうだと思うんですけど、片山さんが好きだったら好きっていうので、頭の片隅に置いといて、また違うのを見たときに、この人も好きかもって言ったら、共通点が、どこが一緒だったかっていうのを探っていくと、だいぶ、まあ、そうやって僕も、作品を見てたりはするんで、そうですね、そのたくさん見ることは本当にいいことかな。
そうですよね。ちなみにカンナさんは結構、はい、展示とかよく行かれるって、聞いてて、なんか事前に打ち合わせの時とかも、なんかまあ絵画を中心に見るけど、それ以外のね、いろんなジャンルも結構関係なしに見るって言ってて、それすごいいいなと思ってたんですけど、なんか最近良かった展示とか、なんかありましたか？
あれは、ウェンデリン・ファン、オルデンボルフの、現代美術館。
現代美術館。
東京都現代美術館で行われてる展示が、なんか今までそういう西洋美術みたいな壁に絵が飾られてて、それを見ていくっていうスタイルでし しかなんかこう鑑賞してなかったっていうのが、自分でなんか見たい作品のところに座って、なんか映画でも見るようになんかこうヘッドホンからこうジャックさせて見るみたいな鑑賞の方法がすごい面白くて、それはあの作品自体も面白かったんですけど、その展示の仕方みたいなものにすごいなんかこうおーって驚かされた体験をしました。
それはめちゃくちゃいい体験しましたね、
うん、
本当に
本当感謝です。
そういう、こう展示の仕方とかやっぱり考えるのもキュレーターの仕事なので、その作品に対してどうやって展示するのが一番見え方として意味として一番その作品にマッチするのかっていうのをやっぱりすごく考えてやってることだとは思うので、多分ご覧になった作品が一番、まあ、その状態が一番適してるっていうふうにキュレーターの人たちが判断したんだと思いますね。で、それにちゃんと、まあ、そのメッセージもちゃんと多分神田さんに伝わって感動したっていうことだと思うので。でもそうですね、現代美術は本当に、ペインティングだけじゃなくて、それこそ音楽も使うだろうし、映像も使うだろうし、もういろんな、いろんなことを今使って表現する人がいるので、結構面白いと思います。
うん。いや、すごい目のつけどころですね。素晴らしい、本当に。
素晴らしい。
ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの佐藤さんにこんな質問をしてみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は？
今思うと、これ小学1年生ぐらいからずっとバスケをしてたんですよ。で、多分ギリギリ10歳、まあ、それこそ小1、小2、小3ぐらいまではあまり何も考えずに多分ひたすらバスケしてたんですけど、小4、小5、小5かな？小学校高学年ぐらいになるとみんなだいぶ、上手になってきて、やりたいプレーができたりとか、いろいろ監督の言うこと聞いたりとか、いろいろしてると思うんですけれども、その時、僕がいたチームはすごい上手な人が何人かいて、僕多分普通だったんですよ。で、今考えるとめちゃくちゃ遠慮して、あんまりシュートとか打ってなかったっていうのを考えるんですけど、でも、こう、今振り返ってみると、別にそこで打って外してたからって、問題はなかったし、本当は打ちたかったのに打たなかったっていうのはすごくもったいないことをしてたんだなっていうのは、ちょっとその後振り返って思ったことではあるので、なんかこう、積極的に、やりたいと思ったことを、まあ、やっておくべきだったっていうのは、すごく今でも思うことだったりはしますね。結構10代初期の、あれですけれども、それは結構今も思うかもしれないですね。中学の部活の時はもう少し、まあ、中学の部活になると先輩に遠慮するっていう、こう、ちょっと日本的な、あれがあったんで、だいぶそこで遠慮してたなとは思うんですけれども、まあ、今考えると遠慮しなければよかったなっていうのは、本当に思いますね。それはまあ今でも気をつけてることだなとは思って。なるべくちゃんと自分の意見は失礼がないように自分の意見は伝えるっていうのは心がけてはいます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてそのままカンナさんの質問もいきましょうか。
あ、はい、私は結構さっきの話とはちょっと変わって政治に興味があるって話してたと思うんですけど、佐藤さんなりにこう今のこの現代でこう政治とアートってどんなつながりがあるかなっていうのをお聞きしたいです。
なるほど。そうですね。政治とアートって、まあ、結構密接に関わっていて、まあ、それがこう政治に対する何かしらの、 メッセージ、まあ、歌とかでもそうだと思うんですけれども、うんうん、こう、特定の、まあ、政策に対して異議を唱える方法としてアートを使ったり、歌を使ったり、はい、何を使ったりっていろんな人もやってると思うんですけれども、特にあの、アートは本当にそういう側面は強いと思いますね。うん、結構、多分、例えを挙げると、本当に昔の作品、それこそルーブル美術館とかにあるような作品も、はい、まあ、パリの革命を舞台にした絵を描いてたりとか、例えば、アメリカの自由の女神は、フランスからアメリカにプレゼントとして送られたんですけれども、それもすごくこう、政治的な意味があったりとか、いろんな側面もあると思います。ただ、その、今、例えばこう表現方法っていうのは結構変わっていて、それこそインスタグラムもあれば、TikTok もあれば、Twitter もあってっていう世の中で、こう比較的声を上げやすいっていうことを考えると、結構柔軟にそういうメッセージを配信できるようになったのかなとは思うので、昔に比べるとそういう、こう例えばウクライナで起きた戦争に対してじゃあアーティストたちが何かをしようって言って、うん、デモ用のプラカードを自主的に作ったりとか、そういうこう立ち上がり方とスピード感っていうのは今すごくあると思うので、質問に答えるとすると今現在のアートで政治のつながりっていうのは、一つのつながりじゃないっていう言い方になるかもしれないですね、うん。もうありとあらゆる角度から何かしらをやろうとしているアーティストはいるっていうことになると、うん、もちろんそれが LGBTQ もそうだろうし、サステナビリティについてもそうだろうし、うん、いろんなことに対してそういうこう社会問題を、テーマにしている作家ってものすごく多いので、非常に深くつながってると思います。
なるほど。なんかその例えばそれで作品を作ったそういうトピックについてっていうのをなんか鑑賞とか見てもらうことできっかけなんかその見た人がそのトピックについて興味を持つとかじゃあ私も行動しようって思うみたいなことをなんか望んでやってるんですかね。それはまあ人それぞれかもしれないんですけど、うん、なんかこう作品でそういうのをまあ、政治にちょっとこう関わるものを作って展示するとかアクションを起こすっていうのはなんかそういうのを目的にしてるのかなと私は思ったんですけど、
うんうん、両方いると思います。両方というのはそのアクションを起こしてほしいっていう意味でやる人と、うん、おそらくもう一つの側面としては記録として残さなきゃいけないって思って作った人、
うん
の、二つかなと思いますね。で、前者はもっとこう、その、アクションを起こしてほしいっていう人は、こう、もう少しこう、ソーシャルに、こう、社会的に関わりを広く持てるアートプロジェクトみたいな感じで、うん、みんながこう、参加できるようなアート作品みたいなことを軸に考えてる人たちが、おそらくそういう、じゃあこれでアクションを取りましょう、何々に対して異議を唱えましょうっていうような作品を作る人もいる反面、例えばペインティングとか彫刻とか、まあ、ビデオ作品もそうだろうけれども、そういう人たちはどちらかというと、今このタイミングで起きたことで自分が受けた、インスピレーションだったり受けた衝撃っていうのを何かしらの形で記録したいっていうモチベーションが一番最初に来る人もいると思うので、そういった意味では、うん、そういう人たちは、こう、歴史に何かしら今の段階の、今の作品を残したいっていう気持ちが強いんじゃないかなと思います。
なるほど。だから、その、記録に残したいって思ってる側の人が作った作品を展示することって、結局は、こう、なんか、それを世に広めて、なんていうの、なんか、その思いを、うん、なんかこう展示した結果そのさっき言ったその気づいてほしいとか、
うん、
関心を持ってほしいっていう風になっちゃわないかな と思ったんですけど、
なると思いますよ。そのなると思うし、それが嫌だと思って記録している作家はいないと思うので、それが多分いつどのタイミングで展示をするかっていうことによっても大きく違うと思うんですよね。そのアーティストの人が例えば作った絵を、その1ヶ月後に展示しますっていうと、多分どちらかというと情報としてはフレッシュで、今カンナさんが言ったようにそれを見て、じゃあ僕はこうしよう、私はああしようって思う、人も出てくるだろうし、それが仮に10年後展示されたとしたら、まあ、10年前にはこういうことあったよねって、あの時ああしてればよかったよねとか、振り返りに使えるきっかけになるかもしれないし、まあ、何かしらのきっかけに働くとは思うんですけれども、それがやっぱりなんかこうアートのいいところで、やっぱりこう時空を超えて時代、まあ時が経てば経つほどそこで展示をする意味、その瞬間瞬間で展示をする意味っていうのは多分作品の性質上変わってくるっていうのは、面白いところかなと思います。
あ、じゃあやっぱ時期とか、まあ、その作家の人の思いだけじゃなくて、
うん、
こういつ展示するのか、どういった意味を持ってってところがこう重要になってくるっていう、
だと思いますね。でさっきのそのカンナさんが現美で受けた体験のように、キュレーターが例えばどういう組み合わせで作品を展示するのかとか、どういう他の人はどういう、他のどういう人と一緒に展示をさせるのかっていう意味で、まあ、随分意味合いが変わってくると思うので、そういう意味ではそうですね、即効性もあるかもしれないけれども、それよりも多分先を見ている人も当然、先を見て制作をしている人もいるのかなとは思います。
すごい勉強になります
ありがとうございます、褒められた嬉しい、シンプルに嬉しい、
いや、なんかこうこれからそういう授業を受けていく中で、結構こう気になってたことみたいなところが結構、
よかったです、
すっきりしたというか知れた部分があるので、すごい活かせそう
ありがとうございます嬉しい、 いや
本当にありがとうございます、
なんかちなみにちょっと話題戻っちゃうかもしれないんですけど、その、まあ、社会問題とか政治にこう絡んだ題材とかテーマを持った、まあ、作品を作るってところで、なんかエリさんは実際に、まあ、その自分で体験された社会問題をテーマに絵本を作ってるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、なんかそれはどういう意味合いというかモチベーションで作られてるのかってちょっと今聞いてもいいですか？
社会問題を経験して、これは良くないなって思って、でも他の人はそんなに知らないことだから、それを伝えるために、なんかもっとそれについて勉強したり、それについて絵本を書いたりします。
なんかそれで、なんかエリさんポジティブに作るって言ってたのが、なんか私すごい印象的だったんですけど、それはどうしてというか、なんかどういう自分の中で意味を持っているんですか？
なんか素直に向き合うっていう感じ。
すごくそれは大事なことだと思いますね。なんかやっぱり日本だとこう、それこそ臭いもんには蓋をするっていう言葉があるぐらいで、なるべく見ないっていうのがいいとされていた時期が随分長かったと思うんで、なんかエリさんみたいに何かしらのアウトプットで、特に本っていうのはまあアートと一緒で基本的に時を超えるんで、まあ、今現在読まれてもいいし、それこそもしかしたら30年後に誰かが手に取っちゃうかもしれないし、でそれはそれでなんかすごくエリさんが今現在そうやって絵本にしているっていう活動に関して言うと、多分社会問題をテーマにしているアーティストがやっていることとさほど変わらないのかなとは思いますね。
うん、ちなみに、
うん、ね、読んでみたい。こうエリさんがテーマにする社会問題って、例えばどういうものがあったりするんですか？
一番最初なのが、人権差別。
うん、
で2冊目の本は、なんか素直になってなくて、他の人になんか操られてる感じの本で、3つ目が、家庭についての話、
うん、
で、うん、3つ目がコロナの話で、4つ目が、家庭の話で、家族の家庭の形とかいろいろあるんだよって、うん、で5つ目はまだできてないんだけど、
うん、
ウクライナの戦争についての 本を書いてます。
すごい。結構、量も結構。
ね、
そう
ですね。テーマ一つ一つ結構重たいテーマだから。
うん、
いや、すごいですね。こう、うん。結構なんかその、うんやっぱりそれぞれの社会問題に対してそれぞれ人によって視点が違うんで、そういった意味ではエリさんはエリさんの視点としてこう記録を留めているっていうのはすごく面白いなとは思いますね。で、うん、本当に素直、みんなが素直じゃない社会ってめちゃくちゃそう思うんで、僕も。もうちょっとこう、ね、それが強いては、なんて言うんだろうな、アート、を楽しんでくれる人がそれによって増えるんじゃないかって僕は思ってるんですけれども、素直に自分がみんなにどう思われるっていうよりは素直に自分が好きか嫌いかって自由に言える社会の方がやっぱりアートにとってはいいかなと思うので、なんかね、なかなかアメリカとか例えば西洋とかヨーロッパとかもそうなんですけど、基本的に自分で意見を言えないと人間とみなされないみたいなところはあると思うんで、そうなんですよね。そういうところが、ね、で、やっぱりそこら辺はアート活動は活発だし、ギャラリーもたくさんあるしっていうのはあると思うので、うん、ぜひその本は読みたいです、ね、
うん。読みたいですね。なんかまた、学とかに持ってきてくれる機会とかがあれば、
うん、
読みたいです。うん。
そう、
うん、そうですね。ありがとうございます。じゃあエリさんの最後の質問だけ聞いて今日は終わりにしたいなと思います。
佐藤さんが一番楽しかった仕事は何ですか？
楽しかった仕事ね、いくつかあるんですけど、一番最近というか去年なんですけど、あった楽しい仕事で言うと、アートフェアっていうのがありまして、アートフェアって何かっていうと、世界中いろんなギャラリーが一箇所に集まって、作品を並べて、そこで販売をするんですけど、それの中で、韓国のソウルで行われたフリーズっていうアートフェアがあって、フリーズっていうのが何かっていうと、世界三大アートフェアみたいな感じで結構有名なやつなんですね。で、それに運よく出れることになって、僕の多分長いキャリアの中でも一番いいアートフェアに出れたと思うんですけど、そこで過ごした一週間って結構楽しくて、他の出展してるギャラリーの持ってきてる作品もすごくいいものばっかりだし、みんなすごい一流のところ、が揃ってたんで、めちゃくちゃ勉強になったし、そういう意味ではフリーズが一番最近起きたことでは面白くて、で、他に自分の仕事をしてた中で、重要だった仕事で言うと、結構いろいろあるんですけど、例えば、2016年かな、南青山に H、ビューティー&ユースっていうお店があるんですけど、H がオープンするタイミングで、店内に飾るアートっていうのを選んでくれっていう仕事があって、で、その時は、2017年、なので僕まだ 30前半だったのかな。まあ、だいぶ年は取ってるんですけど、10人ぐらいのアーティストをリストアップして、もちろん、お店側の意見も聞きつつ、こういう作品がいいとか、こういうトーンのものがいいとかっていうのを、こう、いろいろ聞きながら自分でアーティストを、世界中から、アメリカも2人ぐらいいて、アメリカが1人か。で、イギリス人も1人いて、その人たちを組み合わせて、まあ、10人ぐらいの作家にいろいろ作品を依頼して、まとめたっていう仕事はすごく面白かったですね。なんか自分のギャラリーで普段見ているアートとは別の人たちもたくさんいたし、またお客さんの要望がお店っていうこともあって、こういう雰囲気のものがいいんですっていう意見も結構あったりして、まあ大変だったけれども面白かったっていう意味では、それすごく面白い仕事でしたね。その二つ、ちょっと違うジャンルの仕事ではあるけれども、ある意味全部ギャラリーの仕事ではあるんで、その二つがすごく面白かったですね。
ちなみに、その、はい、お店の、で、こう、依頼されるものは、そのお店の、まあ、雰囲気とか、なんか、そういうものから探すっていうのもあると思うんですけど、アートフェアに出す作品っていうのは、どういうふうに選んでるんですか？
難しいですね。アートフェアに持っていくものとしては、やっぱり自分たちが推したい作家、この人の作品いいでしょってみんなにこう、やっぱりお披露目したい人たち。
うん、
で、もちろん普段から展示している作家全員そういうテンションではあるんですけれども、やっぱりアートフェアって国際的なものではあるので、まあ、なるべく国際的な、なんて言うんだろう、活動が今後させてあげたい作家を含めて、ギャラリーで力を入れて推したい作家っていうのが中心にはなりますね。
なるほど。
そうなんですよね。なかなか、簡単にはなかなか説明できないんですけど、一応そういう感じで選んではいますね。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、はい、質問は以上かなというところなんですけど、カンナさん、今日お話ししてみてどうでしたか？
そうですね、なんかそのギャラリーディレクターっていう仕事、はい、お仕事についてあんまり知らなかったので、こう学芸員とかとの差とか、なんかこうアートに関わる仕事ってどんなものがあるんだろうとかって思ってたりもしたので、また新たなこう知見が増えたっていうのですごい参考になりました。
素晴らしい、
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとエリさんにも聞いてみようかな。エリさん、今日はお話ししてみてどうでしたか？
なんかギャラリーディレクターという仕事があるって知らなくて、それについて初めて聞いて、なんかすごい面白いなと思いました。
そうですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、今回10代へのコメントっていうのを設けさせていただいていて、佐藤さんから一言メッセージをいただけると嬉しいです。
はい。恐れ多いんですけれども、そうですね。多分、今までの会話の中で結構出てきたとは思うんだけれども、たくさんものを見て、たくさんものを聞いて、たくさんものを知るっていうのが一番、10代のうちでやっておくと、すごく楽しいんじゃない、今後の人生が楽しいんじゃないかなと思います。で、特に前にエリさんも言ってたように、本当に素直に自分がなんで好きか嫌いかっていうのを、考えながら見たり聞いたりする必要はないんですけれども、なんとなく頭の中の片隅にそれを置きながら見てると、徐々に自分が、何が好きで何が嫌いかっていうのがはっきりしてくると思うので、それに対して意見が言えるっていうのはすごく、 今後にも役立つとは思うので、あの本当に10代のうちはたくさんものを見るっていうのが一番楽しいかなと思います。
はい、ありがとうございます。本日はクリエイターゲストにギャラリーディレクターの佐藤拓さん、10代ゲストにカンナさんとエリさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続き、クリエイターゲストにはギャラリーディレクターの佐藤拓さんをお招きし、10代ゲストのカンナさん、エリさんと共に対談していきました。佐藤さんの活動の経緯やその背景を聞きしながら、ギャラリーディレクターという仕事の在り方に迫っていった今回の収録を通して、たくさんのものに触れて自分の判断基準を養ってほしいという佐藤さんの言葉がとても印象に残りました。それはギャラリーディレクターという仕事とともに、さまざまな経験を経て現在の活動をされている佐藤さんの生き方そのものが、その必要性を裏付けているようにも感じました。本編でも話題に上がりましたが、佐藤さんがディレクターを務める日本橋曝露町のギャラリーパーセルでの太郎千恵蔵さんの個展は4月30日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてください。